ください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に生まれた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。先ほども話しましたけれども、ここはギデオンが本当の臆病だったギデオンが大胆に攻めていくところなんですけども、ここの話をする前に1分動画を見たいと思いますけれども、今日はですね、先日の長崎カリスマ聖会の前に、としては牧師を通して映像セミナーってのやってもらったんですけど、非常にたくさんの人がね、九州中から来て学んでました。で、まあ、とにかく作ろうということで、今回はキャンプの時は、教会のことをやりましたけど、今回はゴスペルということでやりまして、でそれで、野宮麻衣さんが編集してくださいまして、野宮麻衣さんの処女作であります、見ていただきたいと思います。
今ゴスペルがブームになって、あちらでもこちらでも歌われています。ではゴスペルとは何なのでしょうか。ゴスはガッド、ペルはスペル、言葉、つまりゴスペルは神の言葉という意味です。普通の歌謡曲のような歌は人から人へ歌われます。しかしゴスペルは神から人への愛のメッセージ、あるいは人から神への祈りや叫び、願いや感謝なのです。ゴスペルを歌うことを賛美と言います。私たちの教会ではこのゴスペルを礼拝の中でたくさん賛美します。ぜひあなたも教会に来て一緒にゴスペルを歌い賛美しましょう。
はい、感謝します。ですね、最後の方にみんなが賛美してるのを入れてもらおうと思ったんですけど、今はまだそこまでちょっと技術がいかなかったということなんで、次の作品に期待したいというふうに思いますので、ね、皆さんお祈りくださいということですね。はい、それで、聖書に入る前にいくつか嬉しい報酬がありまして、一つは前田沙羅ちゃんですね、タックンの初恋の人ですけれども、前田沙羅ちゃんはですね、紅白に出ることになりました。福山雅治のバックで、福山雅治から連絡があって、福山雅治のバックで、サックスで紅白に出るということですね。おめでとうございます。紅白も何年も見てないかちょっとわからないんですけども、ぜひね、時間がある方は見てね、あげていただきたいと思いますけども、それともう一つはですね、先週、火曜日でしたかね、久留米に行ってきたんですけれども、今村牧師が久留米の牧師だった頃だから、もう20年近く前なんですけども、その頃に来ていた方がいたんですけども、ちょっといろんなことがあって教会に来られてなかったんですけども、その20年近くぶりですけども帰ってこられましてですね、で非常に信仰を失ってなかったんですけど、教会に来てこれなかったんですけども、帰ってこられて本当に良かったなと思います。で聞いたらですね、その久留米でゴスペルクラブを作って、そのホームページを作ったら、それで連絡が入ってきて、でゴスペルクラブのことをして、教会がやってるということで教会の話をしたら、ゴスペルクラブを来る前に日曜日が先にあったんで礼拝に来たそうですね。で後の2人はそのやってる場所に、やってる場所がそのなんか例えばブリックホールだったら、その必ずそのブリックホールで何やってるかっていうのを、そのブリックホールの開放がありますよね、そこにその 教会って書いてたんで教会のことを書いてたら、それを見て20代の男性と30代の男性が来たそうで、だから3人礼拝の新しい人がいきなりやってきたってことですね。まあ、20代30代それからもう一人は女性は年齢不詳ですけども、でも若い人ですね。だから新しい人がいきなり3人やってきたってことで、よかったなと思いますね。それから20年近くぶりに一人聖会に帰ってきましたし、何か神様がね、新しいことを始めてるんだなってことを非常に思いまして、よかったなと思います。まあ久留米教会は今ね、喜びに満ちておりますから、やっぱり人々が集まってくるんだなと思うんですね。で本当に良かったなというふうに思っております。それで、今日の方の聖書に入っていきたいと思いますけれども、今日はアドナイシャローン、これはまあシャロームと言ってもいいんですけども、これはまあ平安、日本語にすると平安っていうのはあんまり好きな言葉じゃないんですけども、まあ、心が穏やかである、平和である、 安心しているってことですけれども、平安っていうとね、何度も話しましたけど、有名な画家が描いた絵で、ピースっていうね、題で描かれてるんですね。どういうのを皆さん想像しますか、ピースっていう題だったら。やっぱりその穏やかな海とかね、あるいはなんかそういうものを想像するけど、そうじゃないですね。すごい嵐の絵が描いてあって、そこに船が、嵐の中にこう漂ってる船が、小さな船が一つあってあるんですね。でそこに一人の人が乗ってて、その人がものすごく穏やかな顔をしてるんですよね。でそれがそのピースっていう絵だったんで、私すごく、そのことを、絵を見てね、その話を聞いたんですけど、とても好きなんですね。どういうことかっていうと、周りがどんな環境であろうとどうなろうと変わらない、それが本当の平安ピースです。周りがこう嵐になると嵐になる、周りがうまくいってると喜んで穏やかである、そういうのは平安とは言いません。神がくださる平安っていうのは、周りの状況とか将来のこととかを自分の頭で計算して安心するってんじゃなくて、そういうことを超えて本当に平安であれるってことで、これはね、神が与えてくださるアドナイシャロムなんですね。で、ギデオンはそれとはかけ離れたところにいたわけですね。ちょっと聖書を今日は見ていきたいと思うんですけども、6章の方にもね、6章の11節を見てください。ギデオンはイスラエルの志士でしたけれども、ミディアン人というね、当時、イスラエルを支配してたミディアン人が、ね、そこでそのミディアン人がイスラエルを支配したんで、ギデオンはミディアン人を恐れてたんですね。11節、さて主の使い、天使ですね、天使がやってきて、アビエデル人ヨアシュに属するアフラにあるカシの木の下に座って、これカシの木でね、テレビンの木っていうんですね、これね、そういう映画がありましたけれども、そしてこの時ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていたと。ギデオンっていうのはミディアン人ね、敵が怖かった。でそれが逃げて、で酒舟の中で、酒舟ってのはね、すごく大きいんです、向こうの酒舟は。その中で入るとすっぽり隠れれる。だからつまりミディアン人から隠れて、逃げて隠れて酒舟の中って言ってね、逃げて隠れて酒舟の中で麦を売ってたわけです。つまり、普通で言ったら臆病者とかね、ちょっと言葉悪いけど卑怯者とかね、逃げてるんですよね、逃亡者とか、そういう感じですよね。ところがその本当にミディアン人が怖くて逃げて隠れて酒場の中でこう隠れて麦を打っていたギデオンに対して天使がやってきて言った言葉は何かというと、12節、勇士よって言ったんですね。主があなたと一緒におられる、勇士よ、主があなたと一緒におられるというのが言葉だったんですね。でなぜギデオンが平安になれたかの一つ目のポイントはね、彼は神様から言葉をもらったんですね。で人でも何か、ね、こう愛する人とか大切な人に言葉を言ってもらうと、それだけでもすごく喜んだりします。それだけでも元気が出たりします、ね、人の言葉にもある力があります。ただ残念ながら人の言葉ある力があるけど、永遠ではないし、人の言葉は変わったりするから、だから神の言葉は変わらないし、その人を捉えるんですね。でこの時勇士よって言われたんですね。でどう考えても勇士でないギデオンに対して神様は勇士よ、でその理由は主が一緒に、イエス様が、神様が一緒にいるから、あれ大丈夫だよって言って言ったんだ。ただギデオンはね、そう言われた時それを素直に受け取れなかったんです。でおそらくここから推測だから断言できませんけど、こうやって隠れて逃げてたってことは、どうもギデオンはここまでの人生の時に、まあ何度も失敗したんだろうし、何かをしても、まあ、なかなか続かなかったり、うまくいかなかったり、まあ、そういうことを残念ながら繰り返してきた可能性がある。それでミディアン人を前にしても怖くて隠れてしまって、ところが神様はそうじゃない、あなたは本来勇士なんだって、私が一緒にいるから大丈夫だよって言ったわけですよね。ところがね、ギデオンはまず最初に何言ったかったら、ね、主が一緒にいるって言ったんですけども、それに対してこう答えるんですね。次の節13節ですね、ギデオンはその御使いに、天使に言います、ああ主よ、ね、もし主が、ね、本当に神様が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことは皆私に起こったのでしょう。つまりミディアン人に責められて、自分たちは非常に今弱くされていると、私の先祖たちが主は私たちをエジプトから登らせたではないか、これ出エジプトのことです。あの10個の奇跡の出エジプトを起こしたあのすごい神様、そういった神様が、ね、私たちに話したあの驚くべき宮ではあのたくさん奇跡が起こった、どこにありますか。全然奇跡もないし、そんなこと見てない、今主は私たちを見捨てて捨ててミディアン人に渡されました。今見てたら神様は助けてくださるどころか、まるで見捨てられてる状況じゃないですか。だってね、 こんな状況ならどこに神様一緒に出れるんですかって言ったんですね。彼は状況させてそう言ったんです。面白いのはね、答えてくれないんです。で皆さん、神様はいちいち全部答えません。なぜかってこれは彼の目で見たことのあれなんですけども、神様はそれに対して答えてこう言うんです。すると主は彼に向かって寄せられた14節ね、あなたのその力で生き、今あなたを怯えてるけどその弱さを持ってそのままの力で生きなさい、イスラエルをミディアン人の手から救えって。面白いですね。あのポパイみたいにほうれん草を食べたら力がつくから力強くなっていけって言ったの、そのままでいいって、そのままでいいから生きなさい、そのままの力でミディアン人の手から救いなさい、できっこないと思うけどそれでいいって。なぜかって言ったら、私があなたを使わすんじゃないかって、私が使わすから、言い換えたら私が一緒にいるから、その弱いまま不十分なままで十分だ、助けて必ず助かるからって言ったんですね。つまりどこに神様一緒にならいるんですかって言った時に、神様はね、いや私は一緒にいる、私が使わすんだ、だから大丈夫だって言ったんですね。そしたら今度はギデオンはですね、今度はもっとまだ納得しない、言ったんですね。次、ああしよう、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう、とても私には無理だ、できませんよ私にはってね。でご存知のように私の分断ってね、あの12部族ありましたけど、その中で一番弱い部族だった。で私は父の家で一番若い、その一番弱い部族の一番若い、つまり一番できないってことを言いたいわけですよ。まあ、うんと分かりやすく言ったら、何しましょうかね、例えば勉強で言えば名前だけも入れば入る高校のビリーですとかねスポーツで言ったらね、ベンチにもできない補欠の補欠ですとかね、そういうことです。うんと砕いて言ったら、つまりもうとても私にはできないですよって言ったわけですよね。ところが神様はそれにもやっぱり答えずに言った。私は、次ね、14節16節、主はギデオンに言います、私はあなたと一緒にいる、繰り返すんです、いや私はあなたと一緒にいるって。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そうって、13万5000人たくさんいるんです。一人を殺すようにその敵軍を打ち倒すことができるということを言ったんですね。で何を言ってるかって言ったら、一番最初にあなたは勇士だ、私が一緒にいるから、でその次は私が使わすから、その弱いと思ってるその力で十分だ、それでいけばいい、必ずそれで勝てるからって。で次はもう私が負けてどうしようもないって言った時に、いや私が一緒にいるから一人を倒すみたいにどんなに手が多くても倒せるよって言ったんですね。で繰り返し私が一緒にいるから大丈夫だってことを言ったわけですね。で素直にこの言葉をその通り受け取れば、ギデオンはその神の言葉で本当に平安が来て強くなれるんですね。強くなれるっていうか神様の技を見れる。ところがね、ギデオンは正直でしたね。本当に神様なのって本当に神様言ってんのってこう聞いたわけですね。で皆さん、神の言葉があれば大丈夫なんですけども、でも本当に神が語ったのかどうかは確認して吟味しないといけません。結構ね、すぐ飛びつく人が、あ神様だってね、で、あ神様だってこう喜んで元気になるんですけど、ちょっと何かあったらね、やっぱり間違えたのかしらって、でやっぱりちょっと喜んで、あっ神様だって言ってね、ちょっとやるかあったら、やっぱり楽しいってこうフラフラフラフラする人がいるんですね。で本当に神が語ったんだってことに対する確認と吟味さん、この時ギデオンはどうしたかと言ったら、繰り返し神様言ってくださってるんですけど、でやっぱ神様かなとは思うんだけど、やっぱり信じきれない。それで言うんですよね、お願いです、私と話しておられるのはあなたは神様だっていうことの印を見せてほしいって言ったで、印を求めることは、必ずしも罪ではないし悪いことではない。これは不信仰からってよりも、本当にギデオンはまあ自信がなかったんだろうと思うんですね。とても自分ではできないってね。でも神様おっしゃるならできるわけだけど、本当に神様なんですかってことを確認したかった。だからそれを見せてほしいって言ったの。それで言うんですよね、私は贈り物を持ってきて、贈り物を持ってくるから、それまで待っててくださいって言ったの。そしたら言うんですね、まあ分かった、戻ってくるまで待ってよって言ったわけですね。でギデオンはどうしたかというと、19節で家に戻って、一匹の小焼きで料理を作って、一番の子なんて頼りないパンを作って料理するわけですね。そして肉を籠に入れて、水物を鍋に入れて、さっきの菓子の木、テレビの木のところまで持ってくるわけです。そしたらね、神の使いがギデオンに言うわけですね。天使がね、それ持ってきたら食べるんじゃなくて、その肉と種を入れないパンを取って、この岩があるから、その岩の上に置きなさいと、その肉と パンにその持ってきた吸い物を注げっていうわけですね。で、まあ、ギデオンは言われるままにしたら、そしたらその天使が、まあ、杖です、モーセと同じく杖を持ってきて、その手にした杖をその最強の場所でその肉と炭を入れないパンにこう触った瞬間バッて燃えるんですね。そしてあの燃え上がって、そして肉と炭を焼き尽くしてしまう、一瞬にして、つまり神だってはっきり分かるんですよね。怖かったと思います。ガッと燃えた。でその瞬間、神だと分かった瞬間、天使は去って見えなくなった。で、ところが今度は面白い、神だと分かったら今度はね、神様の天使を見てしまった、天使と話してしまったということで、今度は逆にそれが怖くなった。本当に神様に触れるとね、皆さん、あの神は聖なる方だから恐れが来るんです。でこの時もギデオンは神だと分かったら今度は逆に怖くなった。神主よ、私は面と向かってそう都会を見てしまったって言ったんで、神様が安心しなさい、恐れるな、あなたは死なないよって言って、あのここでアドナイシャラムなんですね。本当に神様だと分かったんで、彼は平安が来たんです。そして実はあのその後神様にその偶像のね、あのアシェラ堂とバールの祭壇のところに行って、アシェラ堂を切り倒せって偶像、まあ偶像をね、あの砕けって言われたんで、昼行けない、怖いから夜行ってそれをやるんです。でそしてその後いよいよあのミディアン人を倒しに行くんですけども、やっぱり怖いんですよ。ですごいあの聖書って面白いなと思うのは、切れ事書いてない、ものすごく正直に書いてます。ギデオンは神様から繰り返し語られたんだけど、確信が持てなくて確認したら本当に神様だって分かったん、ね、まず神の言葉が来たんで、次にそれを確認したら分かったんで、一回やったんだけども、いよいよじゃあ本当にミディアン人を倒しに行こうと思ったら、やっぱり怖い。人ってそんな簡単にね、勇気を持てないっていうか強くなれないんですね。でそれでまたやるんです。本当に神様はどうか教えてほしい、神様言ってるならできるけど。それで有名なね、クリスチャンならもうみんなよく知ってる36節のところ、ギデオンは神に言うんですね。本当にあなたがおっしゃってるなら、私の手でイスラエルを救おうとされるなら、ね、この一頭分の羊の毛があるから、刈り取った毛があるから、それをここに置くから、その羊の毛の上だけ杖が降りて濡れて、あとは全く乾くようにしてくださいって、普通ありえないこと、それをしてくださいって言うんですね。そしたらですね、その通りになるんです。38節、するとそのようになったって、次の日見たらまさに神様がその底だけで、それを絞ったら一杯分の水が出てきて、見事なんだ。ところがね、せっかく奇跡を見せてもらったのに、人はよく言うんです、奇跡をこれしてくださったら神様信じますからって言ってしてもらったらね、ちょっと待ってください、もう一つって言うんですねこれは人の特徴ですね。それでこの時ギデオンはですね、まだダメなんですよ。でこれすごい29節、素直に言ってますね。私に向かって右から燃やせ、怒らないでくださいね神様って言って、私にもう一回言わせてほしい、もう一回指定してみせてほしいって言ったんで、神様は怒らなかった。神様はこれに答えてくださるんですね。今度は逆してくれって、この羊の毛のところだけ乾いて、あと濡れるようにしてくれと、逆をしてほしいって言ったんで、ね、そしたらその通りになるんです。でつまり神様は一番最初の印だけじゃなくて、ここでギデオンが願った通りに2つの印をやって、間違いの神だっていうことを明らかにしてくださったんですね。でね、神の言葉を受けることが私の人生を大きく変えますけど、本当に神様だって確信を持てないと、その時はいいんだけども、しばらく経ったら揺れるんですね。でこの確認を取るってことがすごく大事なんです。例えば人生の大事な時、就職でもいいし進学でもいいけど、まあ、もっと大事な結婚ですけども、なんかとっても大切なことを決定する時に神の言葉を受けるってことが大事なんです。ところがね、結構神の言葉をみんな受けるんですけど確認をしない。特に例えばどうしても行きたい、どうしてもこうしたいってことがあると、セッションもでしょ、それなりの言葉があると、あ、やったこれだって言ってもそれで飛びつく。ところが人生ってそんな甘くないから、いろんなことが起こった時に揺らぐんです。で本当に神様からかどうかの確認を取らないといけない。でギデオンはある意味でとっても弱かった、そして失敗続きだったと思う。それで自分に自信を持てなかった、だから神が語ってくださってもそれを素直に最初受け取れなかった。でも逆にそれが良かったんですね。本当に神様なんですか、本当に神様なんですかって繰り返し確認をして、間違いなく神だって分かったんですよね。それが良かったんですね。さっきサラちゃんの話をしましたけども、 サラちゃんのお父さんのダビデ前田牧師ね、今横須賀で牧会をしてますけど、彼はもともと北九州にいた、ね、で彼はあの黒猫大和の宅急便の仕事をしておりまして、まあ、今でもアルバイトでしてるみたいですけども、ね、やってたんで、子供も ね、その頃何人いたのかな、その頃でもうすでに4人ぐらいいたのかな、今持っていますけども、それで喜んで仕事したんですけど、ある時神様にね、聖書で朝語られたんですよ、 あなたは人間を取る漁師にしようって、つまり献身しろって言われた。でも献身したらやっぱり大変だからね、その瞬間思い出したことがある。漆島牧師が、ね、ちょうど関東圏、漆島牧師が今回雲に字に書いてますけども、その漆島牧師が、やはりフィリピンに行った時にね、彼は仕事してて結構カイロプロティックの人ですごく人気があって、とっても収入が多かった。だから神様に、フィリピン行った時にこう後ろからね、日本語ではっきり言われた、あなたは人間を取る漁師にしようってね。で日本人がね、きっとね、仲間がね、また茶化してるんだと思ってね、まあ、誰だと思って振り向いたらね、人がいなかった、日本人誰もいなかった、人いなかった。それで怖くなって思ったんですね、本当に神様だったら印を見せてくださいって祈った。まさにこの通り。そしたらですね、その次のその直後の集会の時に、まあ、最後にみんな祈るじゃないですか。だから彼が手を置こうとすると、エリア漆島牧師が手を置こうとすると、次から次に人がもう手を触れるか触れない間に倒れていくんで、バタバタバタバタって。で秋元氏がよく話しますけど、ね、自分が祈っていたら3人目ぐらいがなかなか倒れなくて、ちょこっとこう見たらもう横1ダース以上倒れてたって話をよくしますけど、あれ漆島牧師のことなんです。で漆島牧師はそれまでそんなことは体験したことはない。ところがあっても人が倒れていくんだもん、次々にね。でそして倒れるだけじゃなくて本当に癒されちゃったりした。これでね、本当に神様だってことは分かったってこと話をしてた。でそれを聞いてたから、彼は朝ね、その人形を両親しようという時にね、ああそうか、なんか印が欲しいなと思ったんで、仕事に行った時にあるお家に梨の箱を届ける仕事だったんですって、果物の梨ね。その時に思わずも思ったんですって、そんなこと今まで思ったことがないけどね、神様本当にあなたが私を献身に導いていて人間を取る良心してくださるなら、今からこの梨の箱を届けますけども、届けたその人がその場でこの梨を1個くれますようにこいつそんなこと言わないと思うけど、彼はそんなこと祈ったことない。でそれで今までその届けてその場で物をもらったこと、その届けたものをもらったことはない、今まで1回もね。だからありえないことなんだけど、まあ、あえて、ね、祈った、ね、祈りは真剣だったの。そしたらね、届けたらおばあちゃんだったんですね。おばあちゃんね、こう届けてね、でねサインもらったらね、ありがとうって言ってね、ちょっと待ちなさいって言ってね、その場でね、その箱開けてね、梨一個くれたんですって。それでね、やっぱそういう時ね、驚きますよ、恐れが。で本当に神を召してると思ったわけですよね。でそれが最初なんで、そして彼は献身するときに長崎に来ることになったんですけども、北九州から長崎でしょ、どれぐらいかかるんですか。3時間半ぐらいかな、ゆっくり運転したら。で彼は2時間半で来てましたけど来てないけど、毎週日曜日でしょ、月から土まで働いて日曜日朝から夜まで来てたわけですよね。で、まあ、でもその最初の時にね、この彼はなぜ長崎に来ることになったか、これもまた印なんですよ。ある時長崎に行くように促されたけど、でもちょっと本当かなと思ってたんですね。で北九州教会で殉教ツアーってね、殉教ツアーっていうのは26世紀のツアーをするつもりで北九州教会で長崎に来ることになってたんですって。次の日行くことになってた。その前の日仕事をしている時に、北九州の小倉のある美容室から物を取りに行って、長崎の美容室に届けてくれっていう荷物を取りに行ったって。それで、まあ、名前言いませんね、オンラインしてるからね、知ってるんですけど、ある名前の美容室が書いてあった、ね、でその美容室に届けることになってた。で彼はね、思わず祈ったんですね。こんなことないのってことだけど、明日教会のみんなと長崎に行くけども、本当に神様が長崎に導いてるならこの美容室を見つけさせてほしいって思ったんですって。すごいですねそれで次の日長崎来た時忘れたんですって、そんなことは。で教会のみんなと回ってて、もちろんその美容室見つからないで西田まで来たん。で来たら奥さんが、あの方よく忘れ物をするその時は財布じゃなくてカバンを都議室に忘れちゃったん、長崎来る前の都議室で。で気づいた西田が来て、でみんなは西田で祈ったんだけど、あの前田さんたち夫婦で、都議室まで戻って、そしたらカバンはあった、よかった、 あったってよかったってほっとして帰ってきてて、西高に帰ってくる途中で信号待ちで待ってたら、信号待ちで待ったそのまさにその待ってて待ったらパッと見たらそこにその美容室があったわけですね。でこれね、祈ってなければどうってことないんですけど、祈ってたでしょ。それでびっくりしたわけですよね。でそこから来るようになったんですよ。で実際来てみてすごい祝福されましたから。で何かというと、神様は言葉を与えるんだけども、本当にそうなのかなっていう時に印を求めて確認するってことがとっても大事なんです。その確認があるかないかはどういうことかっていうと、神の、導きを確信させることが決めてきますね。で、そういった。そしてそれでギデオンは、行くことになるんですけども、ところがね、そこから面白い。最初3万2千人いるわけですよ。で敵は13万5千人だから3万2千人でも少ないのに、神様は多すぎるって言ったんです。私がしたってことを明らかにするためには3万2千人じゃ多すぎるって言った。それでどうしたかというと、恐れてる人は返せって言った。だから、すごいですね、3万2千人のうち2万2千人を怖いから帰るって帰った。1万人しか残らなかった。で1万人でも少ないと思うのに、神様はまだ多いと言って、水のあるところに連れて行って、水を飲ませた。でその時に、ひだをついて飲んだ人が9700人、ひだをつかずに飲んだ人が300人。ひだをつかなかった人っていうのはいつでも戦える体制だったということで、神様は準備のできている300人で戦えていったわけですよ。で300人で13万5千人のもうおびただしい数の人に向かっていくことになったんですね。で確かに神様が与えてくださった言葉があるし、神様が使わせてくださるんだし、何度も確認をして確認できているんですね。でもやっぱり怖かったと思う。で神様ね、で今回すごい感動したのはね、実はここからなんですよね。7章の9節ね。何かというと、今度は神様の方から来るんです、ギデオンの方に。こうね、その夜、いよいよ攻める夜、主はギデオンに仰せられます。主の方から来て、立ってあの陣営に背くだれ、ミディアン人のところに行けと。それをあなたの手に渡したから、つまりもうあなたは必ず勝てる。しかし、もし下っていくことを恐れるなら、しかし怖いなら、あなたに使える若い者プラ、まあ、プラって人がいたけどね、プラと一緒に陣営に下っていって、彼らが何と言ってるかを聞け。その後であなたは勇気を出して陣営に攻め下らなければならない。行ってごらんって。行ったら彼らが話していることを聞いたら勇気が出てくるから行ってみろって言ったんですね。でそれで言われた通りプラと一緒にね、まあ、プラッと言ったんでしょう。ね、陣営に行きました。そしたらですね、面白いんですよ。12節見ると、ミディアン人やアマレク人や東の人々は皆、イナゴのように大勢いたって書いてある。ものすごい数がいた。ね、ラクダも海辺の砂のよかったと。これ見たらね、逆に恐れると思う。ところが、そんなにたくさんいるのに、ギドンがそこに行ってみると、一人の者が仲間に夢の話をしていたと。一人、その敵ね、ミディアン人の敵が夢の話をした。まあ、うちの教会にもね、よく夢の話をしてくださる人いますけども、なんて言うかと、その人が言うには、私は今夢を見たと、夢を見ましたと。で見てみると、その夢は、大麦のパンの塊が一つ、こうミディアン人の陣に転がってきて、天幕の方にまで入って、それを打ったので、それ倒れたと。ひっくり返って天幕は倒れてしまったっていう話をした。ね、大海ここ倒れた。そしたら、もう一人仲間が答えて言った。それは、イスラエル人、ヨアシの子、ギディアンの剣に他ならないと。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだと。どういうことかというと、一人が夢を見て、こうね、こんな夢見たとって言ったら、もう一人の人が、それは、あ、それはミディアン人が負けるってことだよって言ったわけですよ。おびただしい数がいて絶対有利なのに、一人の人はその人が夢を見て、で相手ですよ、敵ですよ、敵の方が自分たちが負けるって言ったわけですね。ギデオンが気に入ったらそうやって目の前で話してた。それを聞いてギデオンびっくりしたわけですね。それで書いてある、ここで15節、ギデオンはこの夢と話とその解釈を聞いた時、主を礼拝したって。つまり何かというと、神様の確かだと思ったんだけど、やっぱり踏み出さないでいた時に、神様は背中を押してくださった。そして従う力をくださったんですね。で人ってなかなか自分で踏み出せない時がある。で神様はその時ね、後ろから背中を押してくださるんです。賛美隊の働きもそうでしょう。賛美隊っていうのは言葉が与えられて出ていけばいいと思うけど、なかなか出ていけないことがある。私島原でね、今、言ってますけれども、何年か前にね、繰り返し証言があったんですね。ゴスペルクラブをスタートさせなさいってね。で山田とゴスペルクラブから行って何回か7回ぐらいコンサートやってすごく良かったんですけど、いわゆる島原でやるとなったらとてもできないなと思ってたんですね。で確かに神様語ってるってことは分かったんです、ね、分かったんだけどなかなかできないでいたんで、どうしようかなと思ってたら、 ある日いきなりですね、あの月に1回行ってた集会に行ってて、それはゴスペルクラブで、あの集会に行ってたの、礼拝に、正解にね。そしたらね、FM 島原の人が入ってきた、誰か知らない若い人が入ってきた、何だろうと思ったら、FM 島原ですって言った。どうしたかというと、ゴスペルっていう名前で借りる人が借りてくれてたんですね。その人はゴスペルっていう名前で。でその FM 島原の人は、ゴスペルのことを伝えたいので、取材に来ましたってやってきたの、いきなり。それで困っちゃってね、あそうですかって、まあ、いろいろ話をしながら、あの暗黙にね、ちょっとまだ今、一時やってたんだけど、今はちょっとお休み状態だからやってないんですって言いながら、暗黙に帰ってもらおうと思ったの。帰らないんですよ。でも最後は仕方ないから、私と石田さんでね、一緒に大きな愛を歌い始めて、それで決めたら、ますます帰らない。これ歌ったら帰ってくるかと思った。それで、まあ、礼拝しないときに、ちょっと今日はあの教会バックだから礼拝をしてますって言ったら、見ていいですか、行っていいですかとか言うから、行っていいですって礼拝行ってね、でもうこれで教会がやってると思ったから、もう帰るかと思ったら帰らないでね、あの今度放送があるからぜひ出てほしいって言ったから、その日ね、私後藤に来ちゃったんです。あすいません、私後藤に行くんですって言ったらね、俺だよね、あでもはっと思った、うちの奥さんはいるから、あの以前島原来た人でもいいですかって、いいですって言うからね、じゃあ20分間だけって言ってね、でもすいません、島原には来れないやって言ったらね、向こうから、じゃあ電話で出演できますって言うんですよね、ラジオだから。じゃあ電話で出演してくださいって言うから、分かりましたってことで電話出てもらって、妻はお母さんの介護をしてたのに電話かかってきて、教えの中に入ってインタビューに答えて40分間あったんです。40分間、放送のほとんど全部ですよ。ほいでそのね、人は聞くんですよね、次はいつやるんですか、次はいつやるんですか、放送じゃなきゃいけないからいつやるんですかって、仕方ないからやらざるを得なくなった。背中を押されてやるとこになった。でもその結果どうなったかというと、まあどうせやるならね、練習だけしても面白くないんです。野球でもそうでしょ、試合がなくて練習だけしてても面白くない、試合があるから練習する気になる、特に男性はそうだと思います。だから練習ではなくて、とにかく行こうって言ってどっか行こうってことで、まあ教会の人に関わってる人のところに行き始めて、で毎回行くことにした。毎月毎月どっか行くようになって、それから練習をするようになった。で今島原ゴスペルクラブ毎月どっかに行ってて、あのいつも言いますよ、百ちゃんなんかはですね、長崎体験したことないことですよね。あの一緒応援で行ったらですね、あのある施設に行ったら、ある人にこうだあの、ね、手を握られて、おばあちゃんかな、手を握られて、帰らないでって言われてるんですね。癒されたみたいですね。ですごく毎回祝福されるんですよね。でもね、はっきり神様から言われた、分かってた、分かったけど、どうしても見出せなかった。主が後押ししてくださったんですね。で、私の人生の中にはっきり神様だと分かったけど踏み出せない時ってあるんです。特に今までうまくいかなかった人、そうなんです。それは弱いとかっていうよりも、それは当然なん、人間だから。でも主はね、確認を与えて、確認を与えて、最後に主の方から、間違いなく私だろ、ほら敵でさえ自分たちが負けるって言ってるじゃないかって、やっぱここまで来ると勇気できますね、よしってことで、それで彼らは出て行って、たった300人で13万5千人を全滅させる、圧倒的な勝利を取るんですね。これが起こる。で、神様は私たちに言葉をくださって、で確認を与えてくださって、最後は後押ししてくださるんですね。でその時にアドナイシャローム、つまり神からの平安が来る。目の前にどんな大きな敵があっても、どんな困難があっても、動じないでいれる神から来る平安というのが来るんですね。でその平安があるときに、私たちは神様の与える勝利を取ることができるということをね、どうだの覚えておいてほしいというふうに思います。で、ずっとね、今シリーズでやってますけれども、本当に神様に信頼していくと、まあ、神の、ね、栄光を見ることができるということをね、まあ、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で大事なことを決定するとき、どうぞ皆さんの神の言葉をしっかり受けて確認をしてください、ね、神の言葉を受ける人はいると思うけど、確認を弱い人はいるから確認をしてほしい。本当に神様かどうかってことはね、人生の大事な時に、まあ今日来てるから話しにくいんですけど、関係なくね、そういう話をする予定だったので、結婚の時にね、一番大事だから、まあ、今就職は昔だったら就職も大事だったけど、今永久就職じゃなくなったから日本は、ね、昔と違って、それから進路とかもね、今転校だってよくするから、高校でも大学でも変えたりするから、でも結婚も簡単に変えたりする時代になりますけど、聖書はそんなこと言っておりませんので、ね、 結婚したら生涯共に行くっていうのが大前提ですので、だから本当に神様が語ったかどうかの確認を大事な決定をする前に、進路でも進学でも就職でもまた別のことでもどっかに行くことにしても、そして特に結婚なんかそうですけども、本当に神様が与えたものかどうかの言葉をもらってほしい。でもらうんです。だって秋元さん面白かったね、就職の時にね、キャンパスクルセードのところにちょうどいい就職を断って行ったらキャンパスクルセードの創始者がいて、来てほしいと思ってたって言うから、あそうかと思って、自分も行きたいと思ってたから、あきっとにこれだと思って家帰って、聖書にそういうらしき言葉があったからすぐ受け取ったと。その後検査で引っかかって入院生活でしょ、療養生活になったわけですよ。つまり飛びつくわけですよ、やりたい、そうしたい、そうなりたいと思ってたら、人ってのは誰でも。でもそうじゃなくて、本当に神様がどうかって、ギデオンはよかった。ギデオンはどうしたかって言ったら、ある意味で失敗をしてて弱さを感じてて、とても自分にはできない、そんなの無理だと思ったから、逆にそのおかげで本当に神様ですか、本当に神様ですかって聞くことができた。これギデオンが自信見せてたらね、そうは言わないですよね。あ、待ってましたよ神様、私がやらずに誰がやる、ね、待ってました私ですよねって言ったと思う。でもそうじゃなかった。で30年前ね、長崎に来た時ね、今言ったような感じだったんですね。いい意味で信仰あったんですけども、高ぶったんじゃないんですけど、私がやらずに誰がするってね、いよいよリバイバルだってこう燃えてきたんですけど、本当に今良くなってリバイバルが始まったと言われて、言葉も与えて信じてますよ、信じてるんですけど、思うことがあって、いやそうなんだけど神様の恵みがないとできないなって、間違いなく神が語ったと思うけども、本当に神様にやってもらえないとできませんよっていう思いが強烈にあります。なぜかって、自分自身に昔は自信満々だったんですね。考えたら恐ろしかったね。今は本当に自信がない。自信がないって誤解しないですね。自分にはできないと。神に対しては逆にすごい信仰が入ってるけど、で、この時ギデオンは本当に自分も自信がないし、周りを見ても無理だと思うし、とても無理だと思ったから、本当に神様ですか、本当に神様ですかって確認を取ったんですね。確認ができた。でもやっぱり怖かったら、最後に神様は最後の後押しをしてくれたんですね。で神様はそういう方です。で皆さんね、本当にその確認と後押しを持って踏み出してほしいんです。その時にね、どんなに不可能と思えても大丈夫。秋元氏が結婚する時に奥さんの主治医がね、奥さんが不思議さんが病気だったから、心の病気だったから、主治医の先生がものすごい偉い先生ですね、その先生が絶対この結婚反対するって言ったわけですよね、無理だって。ところが秋元さんは神様の言葉をもらってたから、で最初は両親賛成してたのに、相手の両親、特にお父さんもやっぱり心配だからダメだって言ったんですね。でも神様の言葉があったから、話をしてやって、でしばらく経ったら奥さん治ったでしょ。だからその主治医の先生、面白いこと言いましたよね、結婚したことが良かったって言ったそうですね。でこの時は何かって言ったら、神の言葉の確認を取ってたわけですよね、取ってた。だから踏み出した時にうまくいったんですね。いいですか、神は本当に語られるんです。でも確認を取ることはとっても重要です。ギデオンがなぜたった300年で13万5000に向かっていって、しかも勝利を遂げたか、神の言葉を受けてたから、そしてそれに対する確認を取ったから。だからアドナイシャロン動じなかった。本当に周りがどうであろうと動じることなく戦いに向かって勝利を取れたんですね。過去にとらわれないように、今までのことに縛られないように、神が今あなたに何を語っているか、そしてその言葉は本当に神様かどうかを確認してください。確認ができたら主に助けていただいて踏み出していきましょう。神様がおっしゃった言葉があなたの人生に成就します。で神は私を祝福するためにされましたから、必ず神様は祝福してくださいますね。そのことをね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たち人々に言葉を与えてくださる神様です。私たちはともすれば、今まで歩んできたことや今の状況を見て、あなたが与えた言葉に対して本当なんだろうかと思ったり、信じられないこともありますが、あなたは本当に神様が語ったんだということをギデオンに何度も繰り返し示してくださったように、確認させてくださる神様です。どうぞ私たちが神から与えた言葉を確かに神だと分かるように、印と不思議を持って確認させてくださり、その言葉の中で平安をくださって、大胆に 前進していけるように、進んでいけれるように一人一人を後押しして導いてください。ギデオンが13万5千人にたった300人で圧倒的な勝利を取ったように、私の人生においても越えれない山を越えさせ、不可能と思える壁を突き破って、あなたの勝利を見ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。平安の中で進むことができるように、神様の言葉と確信を与えてくださるようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいんですかって。今具体的にあなたの心の願いを神様に向かっておっしゃってください。自分のことでも、家族や友人のことでも結構ですし、あるいは健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも構いません。あなたの心の願いを主に祈りましょう。主はその願いに応えてくださいます。天の父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。一人一人にあなたは触れ働いて、神の御業を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。しびれと痛みをイエス様って命ずる。その人の力消えてなくなれ。その恐れを取ってください。全く愛を恐れを締め出します。あなたの愛でその人を満たし、あなたの愛を注いでください。主の愛を注いでください。主の愛で満たしてください。全く愛を恐れを締め出します。主の愛を注いでください。恐れを、恐れの霊、その人の力、その人の思いと施策の力、出ていけ。境内の必要を神様が完全に満たしてください。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら